石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
このところ新製品新機種の発表が続いておりますけれども、
はい、
何か注目の動きなどございますか？
そうですね、まあ、だいぶその新製品発表とかがついてきた中で、また新たな動きが出てきたのかなというところがあります、はい、で一つはまあ総務省ね主導のまあ通信料金、携帯電話料金下げましょうというような動きがあったりしますし、まあ、片一方でまあキャリアがだいぶこうね端末ではなく周辺ビジネスでこうなんとかしようっていう動きが出てきたのかなと、例えばまあこの間ね日経新聞でも報道されてましたけども、ドコモが日本生命と組んでまあね生命保険売るという話もあったりしますし、電力でいうと KDDI がまあ電力参入、 au 電気やりますよという話もしてましたし、まあソフトバンクもね東京電力と組むという話もしてたので、まあ来年電力の自由化もあったりしますけども、まあこういった携帯電話会社が電気を売るとかね生命保険売るとかっていうような流れになってくるのかなと。おそらくね今は損保とかもやったりしますけども、来年以降っていうのはね今まで携帯電話の2年縛りだったのが、携帯電話のショップで生命保険入るともう何十年縛りになるとかそれこそ住宅ローンと契約して au に35年縛りになるとかっていう、そういったねこう一生付き合うような流れになってくるのかなって気がしています。今ね総務省では2年縛りすらやめろってい
う
流れに従ってるんですが、まあ、キャリアとしてはねそうはなるものかというところでね、いろんなものと組んで、まあ、縛りを強化するっていう流れになるので、まあ、これはこれでね新たな動きとして面白いかなと思いますね。
はい、いろいろと試行錯誤してるようですね、
はい、ですね、はい、
はい、さあ今週ですけれども久々に格安 SIM MVNO の話題です。
はい、ねえ、まあ本当に MVNO 盛り上がっていますけども、まあそんな中、ね、今月まあ発表会をしていよいよね今日から予約が始まっているジュピターテレコム JCOM さんのゲストを招いて、まあ、いろいろとお話をお伺いしたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
毎週月曜日の夜9時30分からお送りしている陳正人の FX トレンドの真実。チャートのことをなんとなく知っているけどまだうまく使いこなせていない人から腕に覚えありという方まで、トレンドをビジュアル化する GMMA チャートとオシレータ指標の王様 RSI を組み合わせて使い、分かりやすいテクニカル分析手法を一緒に身につけましょう。ユーストリームでも同時配信するので、実際に GMMA チャートを見ながら分析方法が学べます。こちらはスマホMVNO をなんとなく知っているけどまだうまく使いこなせていない人から腕に覚えありという方まで、仕掛け人をスタジオにお呼びしてじっくり解説してもらう石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
動画パケット無料のインパクト、 MVNO 参入の JCOM に聞く。ケーブルテレビでおなじみの JCOM がMVNO に参入するという発表がありました。参入が相次ぐ MVNO ですが、一味違うセールスポイントがあって注目を集めています。今日は JCOM で JCOM モバイルを担当されている株式会社ジュピターテレコムの商品企画本部副本部長中満和彦さんと、広報部長の味方恵子さんをお迎えして詳しく聞いてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先日、まあ、記者会見を行われましたけども、まあ、私も実際に記事書いたという感じですけども、まあ、かなり盛り上がっていた感じでしたよね。
ありがとうございます。石川さんどうもありがとうございました。
どうですか、あの反響といいますか、会見
どうなんでしょう、味方さん。
非常にいい評判をいただいているというか、はい、皆さんからも あの会場にいらした方が端末にすごく興味を示してくださったりとか、あとやっぱりそうきましたかみたいな感じのご反応をいただいていて、あのまあ石川さんみたいなですねプロの方々にとても評価していただいたなっていう感触を得ています。
素晴らしいですね。
ね、あのまあね、最近まあいろいろと MVN の盛り上がったりしますけども、まあね、かなり料金競争に入っている中で、まあ、相当違う切り口で攻めてきたのかなという感じもして、まあ、面白かったかなというところがあったりしますね。はい、
はい、うん、さてジュピターテレコム通称 J コムは1995年に住友商事とアメリカのケーブルテレビ会社が合弁で事業を開始したケーブルテレビサービスの会社です。現在は住友商事と KDDI が株主となっており、自社で J スポーツなどのチャンネルを持つ日本でも最大のケーブルテレビ局になっています。今年でちょうど20年になります。
はい、というわけで、まあね、この10月から MVN のサービスを始めるという感じですけども、そもそもその、まあ、JCOM がこのタイミングで参入した理由とタイミングといいますか、その辺ってどんな感じになってるんでしょうかね。
本当はね、もっと早くやりたかったんですよね、
はい、
そりゃそうですよ ね、
うん、
そうですね。あの一時期ちょっと1年前ぐらいですかね、結構盛り上がってましたよね。
そうですね、去年の春からね、うん、盛り上がって、
まあ、そのぐらいに生きるとね本当は一番良かったんですけど、一方で、まあ、石川さんが言ってたみたいに料金以外の選択肢がなかったことも事実なん で、はい、で僕らは別に携帯やりたいっていうよりかは、うん、テレビをどこでも見れるっていう環境を作ろうよって、うん、結果それ携帯作んなきゃ無理じゃないっていうことから始まってるから、まあ、必然的にちょっと時間かかっちゃいましたね。
ね、まあ、その映像を見れるという中でやはりまあインパクトとして大きかったのが、まあそのね、動画コンテンツ、まあ、JCOM のオンデマンドアプリであれば、まあ、パケット料無料というところ、まあ、相当思い切ったなという感じがするんですけど、これって結構決める上で大変だったりしたんじゃないですか。
まあ、でも純粋にパッと聞いたらいいですよね。やっぱ商品ってやっぱこうパッと聞いて、
うん、
こうピンとくるかどうかだと思っているので、うん、まあ、あとはまあやり方考える、っていうアプローチだったような気がしますね、逆にこれぐらいやんないと多分外でテレビ見るのかな本当にっていうことぐらいの僕ら脅迫観念もあったんで、
ね、実際まあね外で動画見るとなるとね相当パケット消費しますし、格安スマホ会社はね3ギガとかっていうのは中心のプランである中で、まあ、それってね、まあ、あんまり両立しないものなので、まあ、その点で言うとねやっぱりそのねオンデマンドアプリが見れるっていうのは非常に嬉しいのかなというところあったりしますけど、
あれですよ、ね、石川さんだってねあのドラマをね例えば1日1時間見たとするじゃないですか、はい、これ単純計算で18ギガになるんですね。これもさすがにもう1コロですよねっていうことなんですよ、
キャリアの、ね、料金プランでもね18ギガそうそうないですからね、
はい、そこらあたりって結局ブレーキ踏んじゃいますよねっていう、でも映画見るときとかテレビ見たいときってそういうことって意識していいんでしたっけっていう、そういうメンタリティでやっぱやってほしくないなっていうのも僕らあったから、はい、そんな感じですかね。
でさらにまあ加えて今回まあ折りたたみのスマートフォンといいますかLG の端末を持ってきたっていうところも驚きだったりするんですけど、うん、これやっぱり端末ってなきゃダメだった感じなんですかね。どうですか。
僕らのお客様やっぱりどちらかっていうと年齢層が上 で、 でそういうお客様ですとやっぱりいろんなことわからないですよね。で JCOM って人が行っていろんな設定をしたりっていうのが元々の売りなので、その時に端末がたくさんあるとお答えできないですよね。その点で言うと自分たちの端末をお渡しして、その代わり何聞かれても大丈夫、もうどこ何でやってもサポートできるという状態を作りたかったんですよ ね、
なるほどね。やっぱりあれですか、ケーブルテレビって、まあ、年配の人が多かったりするんですかね。イメージ的にそんな感じなんですけど実際どうなんですか。
どのくらいだろう味
方さん。そうですね、まあ、契約のお客様がどうしても世帯主なので、はい、ご家族で、あのお子さんとかがいても、まあ、私たちから見えるお客さん層は50代以上が多いんですけど、そうですね、まあ、半分ぐらいとか6割ぐらいとか、
そうでしょうね、
まあ、その辺のそうかなって感じですね。
まあ、テレビ世代とも言うかもしれないですけど、
まあ、そうですよね、
ある意味ね、
時間もあってお金もあってっていうところで、まあ、テレビをよく見てる人たちっていうところで言うと、まあ、ある程度年齢層高めというところで、やっぱりそういった人にスマートフォンを売るっていうよりも、まあ、ガラケーっぽいものを売った方がやりやすいって感じなんですよね。っ
ていうか、あの僕ら今まで au 実は売ってきていて、
はい、スマートバリューで、
そうなんです、はい、スマートバリューっていうことで、あの au と JCOM 一緒に使っていただいてお得ですよってやってきたんですけど、 やっぱなかなかスマホをですねその世代って持ってないんですね。で僕らそれ分かってたりするので、ガラケーのままだったりするので、だとするとそれってテレビ見れないじゃないですか。まあ本当シンプルな話で、だとしたらスマホを持っていただきたいなということで、だとすると僕らがうちのお客さんを持ちたくなるようなスマホを作っちゃおうかっていう、まあそんなような感覚ですかね。
ですね。この LG の端末って、まあ、折りたたみで、まあ、見た目はまあガラケーですけども、まあ、中身はまあどの Android スマートフォンという感じですよね、特徴としては。
そうですね、
はい、
これ1月でしたっけ、セス、
はい、
CS 行った時に彼らのブースで見せてもらったんですけど、はい、200個ぐらいあったのかな、
こうガーッとあって、
今年発売する当時のモデルね、はい、それ見て僕の中でもキラキラ光ってましたね。もうこれしかないと思って、
今年のセスですか。
今年の1月のセスですね。そうですね、その時から決めてましたっていう端末ですからね。
なるほど、まあ、画面もねガラケーサイズにしては大きくて、で、まあ、ボタンもしっかりしているというところで、その中にザックボタンがあるというところで、まあ、このボタンを押すと、まあ、オンデマンドアプリも起動するし、それ以外のアプリも
そうですね、なので J:COM のサービスのショートカットというか入り口だと思ってもらって、テレビが好きな人はそれを押せばもうすぐテレビだし、やっぱり LINE よく使うよって方は実は LINE にもできるんですね。それも含めて多分お客さんってテレビ世代の方たちってリモコン操作っていう感覚で使ってほしいから、どうしてもそのハードキーみたいな感覚でやってもらったら結構もろいかなと思って、あえて絵まで入れちゃったんですよね。
まあ、だからねオンデマンドアプリで動画見るときはパケット量ただだし、まあそれ以外のメールとか LINE とか Facebook と見るときは、まあ3ギガのプランでそこからパケットを
使用する
という感じですよね。まあそれで音声通話合わせて2980円という値付けというところですよね。この値付けっていい感じの値付けですかね、どうですか。
逆に石川さんに聞きたいぐらいですけどどうですか。
いやまあね、いいところついてくるかなっていうところだと思いますね、うん、
これあの意図あって、はい、僕らほら先ほど言ったみたいに端末とセットで使ってもらいたいと思ってるから、となるとやっぱり端末もセットの料金でだいたい寝頃感が出るかどうかっていうことで考えていて、できれば3000キロぐらいの水準、ここら辺りをターゲットにしてですね料金設定しましたんで、多分他社さんだと1000いくらの SIM ってたくさんあるんですけど、端末入れたらそれなりの値段にしてですね、結果として3000超えちゃうんじゃないかなと思ってます。そう考えると、まあ、私たちの端末実はあのセットで入っていただくと実質無料になったりするようなオファーもやっているので、その点では、まあ、端末もついてきて、パケ代フリーもついてきて設定もやってあげて、で2980どうですかっていう感覚ですね。
ですよね。一応端末価格は33,000円という設定になっているものの、はい、まあサービス入ればそれがまあ2980円に含まれるという
ところですよね。そうです。
はい。ね、あの世間的にはまあね今年ガラホなんて言っていてね、あのアンドロイドをベースにしたガラケーが盛り上がろうとしていたんですが、ただやっぱり一般のユーザーからするとちょっと分かりにくいみたいなところもあって結構敬遠されてるって話もある中で、やっぱりそのJ:COMとしてはまあ家でもサポートできるですとか、その辺でやっぱサポート体制の強さっていうところが魅力だったりするんですよね。
そうですね。だからこれガラホじゃないので、やっぱりちょっと難しいですよ。これでも、これでも難しいと思っていて、例えばいきなり Google ID 設定してくださいって人だけでもそれでもうそこで終わっちゃいますよねと。はい。だから僕らの場合ってあのお家に行って設定差し上げることもできるし、まあ、今回あのスマホの場合はねリモートでやるんですけど、全部そういったこともあの事前にお客様に何かってやりますので、そこら辺りはちょっと、まあ、いわゆる携帯会社とか MVNO とちょっと違うのかなと思いますね。
ね、やっぱり MVNO はねどんなに頑張っていてもね、ようやく最近家電量販店で売り場作りましたとかっていうレベルでしかなかったりする中で、ね、でまああとキャリアショップはねキャリアショップだけだったりしますけど、まあその点ね。
車走ってますからね、そこあたり、
ね、
走ってません、近く家の周りに、あれ呼んでくれたら来ますから、
ですよね、
はい、J:COM からね
目立ちますよね。
でそこでセットにしているというのがあったりしますもんね、はい、で今回まあ、ね、さらにまあ KDDI の、ね、ボルテも使えるという感じだったりしますよね。
ボルテは音質がこれ使ったことある方だったら分かるんですけど、本当にクリアで、でやっぱりこの世代の方ガラケーから映る方、やっぱ音声比較的よく使われますので、そういう方にはね結構やっぱり音って大事で、でまあタイミングも含めてね、あのちょうどこのタイミングで そこはこだわりたかったかなと、まあ、この形ですからね、
そうですね、
なんか通話しやすそうじゃないですか、でガサガサ言っててもね、
そうですよね。メディア業界の方も結構やっぱり電話されるから割とこの形いいねっておっしゃってくださるんですよね。
なんだかんだで電話しやすいですもんね、この形は。
au の既存の、ね、音質良くないとかっていう人もパラパラと言ってた
り、そんなことないと思いますよ
ただ au ユーザーからすると本当明らかに従来の音質よりもボルテに変えた方が良かったとするし、今相手がねボルテ対応端末だったりするとはっきりと違いがあるので、まあこれからちょっとボルテじゃないとねなかなか辛いかなっていう気はしますね。
それもあってちょっと待ったのもあるんですよ。このボルテができるタイミングどうしても9月だったんで、そこまで待って10月っていうサービスインはねちょっと遅らさざるを得なかったのもありますけどね。
そうですね、 MVNO がボルテ提供できるっていうのはもうこのタイミングでしかなかったっていう感じなんですよね。
だから僕ら一番なんで、
あの関西系の MVNO が先に発表はしていましたが、
11月の10何日でしょ、
何とかって、ね、あ
の小さなこと言いますけど、うちは10月29日なんで
一番乗りということで ね、 ね、
その点で言うと、はい、まあねこっちの先だったら、ね、発表はちょっと遅れてますけどね。その点で言うと、まあ、かなりその、ね、KDDI の出資を受けているということもあり、だいぶその KDDI のサポートを受けたりする感じなんですか。
あのそれは全くないですね。
そうですか。
ないです。ないですね。あのそこらあたりはあのなんでしょう、 MVNO って創設料金だったりもするので、はい、ちょっと創設するのって分かりにくいんでしょうけど、はい、まあ、なんでフェアにやらなきゃいけないらしいんですね、au っていう立場からすると、はい、誰であったとしても
誰に対しても等しく、そうなんです、公平に、
はい、なのでこうなってます以上っていう、そのはい、個別のやつが一切ないですよね。
あ、そうなんですか。
ないです、はい、
その点でいうと結構そのパケット無料って大変なんじゃないですか、逆を言うと。
でもそれは僕らが逆に作り込んだ設備だから、うーん、 au 関係ないので、僕らがなので設備投資をやっぱりして、自分たちの設備を作ったのでこういう仕組みが作れたんですね。
なるほど。あれですね、あとね、Wi-Fi のワイヤー&ワイヤレス
と
も協力関係があってっていうところ で、ね、そこにまあできればバケツ流したりってもあったりするとです
よね。なので家の中の Wi-Fi も全部自社でやってますから、だってそれ設定しにお家に行ってやってあげてる会社がスマホで Wi-Fi 設定、これもやってあげるわけじゃないですか。まあコントロールできますよね。
まあそうですよね、
そこは結構自信ありますね。
これ実際まあサービスインまあしますけども、なんか目標とかってあったりするんですか。
J:COM って今500万のお客様いて、でテレビが約400万ですね、はい、で電話とネットが300万ぐらいずついるんですよ、そう考えると新しくこの単位のサービス始める以上、1ミリオンは行きたいですよね、目標感としてはね。やっぱそうじゃないと第4って言えないですよね、例えば10万20万とどまったら並べないですよね、そこに。まあゆくゆくはね、いつかは分かりませんけど、そこまで目指していきたいなと思ってます、
ね、だってあの配布してるタブレットもすでに40万台以上、
そうですね、45万台ですから、はい、2年弱なので、は
い、でそれが LTE 対応に置き換えていきたいみたいな、
ね、そうですね、なると思います。
でそれで見れるようにしていくという感じですね、はい、で今回まあ第一弾商品ですけど、将来的には来年には防水スマートフォンとか防水タブレットも出すと発表会でアナウンスされてました
よね、はい、ご期待ください。
かなり期待していい感じですかね。結構多分この番組聞いてるリスナーとかっていう人っていうのはやっぱりスマートフォンにある程度詳しかったりもするので、はい、今更この小さい画面かっていうところにやっぱりこうねちょっとうっとくるわけですよ。ちょっとまあね、確かに折りたたみで面白かったりそうだけどもっていうところがある中で、はいはい、やっぱりねそれなりの端末で、ね、大画面で見たいなっていうのも。
そうですか、ね、まずいね、作り直そうかな今から。
いやいやいや、多分狙ってるそうにはいいと思うんですけど、
いや違いますよ、ニモデル目ね、石川さんのハードル超えなきゃいけないからね、
本当そうですよ、ね、これあと実際その今その J:COM オンデマンドアプリで見れるコンテンツの数というか番組数とかってのはどれくらいなんですか。
今ライブで20弱ぐらいかな。
そうです、もともとオンデマンドで3万8000本、
VOD はね、アーカイビングは見逃しも含めてですね、
ドラマとか映画とかが見られて、でプラス中継、まあスポーツ中継とか、その辺が14チャンネル
14でしたっけ今、ニュース、スポーツ、あとディズニーさんとかのアニメですね、
はい、来年とかだったらもうプロ野球ほぼほぼ見れる感じ
ですか。ね、今年から12球団全部見れます、はい、それ一応 J:COM の売りなので、
そうだからね、おそらく野球好きのお父さんとかこのサービスすごいいいのかなっていう気がするんですよね、 今なかなかね地上波でも放送してない中、
うん、そうなんですよ ね
やっぱそういった人はどんどんね、JCOM 契約してるでしょうし、ね、通勤途中でも野球が見れるとかっていうのはね、
あのおっしゃる通り結構だからプロ野球起因でやっぱりケーブル見てくれてるってお客様いらっしゃるので、うん、でも実際ねあの家に戻れなくて、うん、やっぱそれ生で見たいじゃないですか、うん、でそのためにはね、まあ、こういう環境を作って差し上げないと、うん、なかなか始まらないよねっていうことなんで、まあ、ぜひ試してもらいたいですよね、
うん、そうですよね、まあ、実際にね今見てみてもねそこそこが質もいいと言いますか、まあね画面がそれなりの大きさだったりするので、まあ、それなりに綺麗に見えるとか、ね、
しかしそこ厳しいです
ね、いやいやいやいや、ね、やっぱよくできてるなっていうね、ありがとうございます。で、まあ、あの22日今日から予約がスタートされてるんですけども、まあ、これは反響もいい感じというところですよね。どうですかね、
これはですね、
わかんない感じですか、
もうねグフグフしちゃうぐらい、あのおかげさまで、はいはい、予約する前からあの比較的もうあの僕らほらいつも毎日あのいろんなところ行ってますので、はいはい、あの見ていただいたお客様から逆にもうお声掛けもいただいてて、想像を超える、もうすでに、ありがたいなと、
いい感じですか、
機嫌いいです、
すごいですね、
やってよかったって感じ
ですね、そうですね、
まあそうですよ、なかなかだってねこれ真似できるサービス作れるとこもなかったりするでしょうし、ね、端末調達してまでっていうとこでねやっぱり大勝負できる MVNO もないでしょうしね、結構面白い存在なのかなという感じです、ね、
ありがとうございます、
うん、あとあれですよね、まあ、それとは別にドコモ回線の SIM カードも提供するという感じですよね、
あのケーブルスマホっていうんですけど、はい、ケーブル連盟でやっている、うん、まあ、これはあの全国のケーブル各社が取り扱っているものなので、うん、まあ、JCOM もということですね、う
ん、一応これってあれですよね、あ、まあ、その JCOM モバイルに関して言うと JCOM がサービスを提供しているエリアでしか契約できない、
そうですね、
はい、いう感じ、そこは、まあ、それはサポートも込みというところだったりする
ん
です
よ
ね、
うんうん、
ねえ、できればまあね JCOM 提供されてないところでも契約したいなっていう人もねきっといるのかなと思うんですけど、うん、そこは難しいんですかね、
まあ、ゆくゆくはね、うん、そういうのもあっていいかなと思うんですけど、うん、まあ今日お話出てみてね、テレビがタダで見れますよっていうのは、うん、テレビに契約していることが前提になるので、うん、JCOMのケーブル、うん、テレビをやってるエリアじゃないと、うん、まずそれ、うん、まずないじゃないですかと、うん、だからサポートですぐにお家に駆けつけますよって、これもエリアじゃないといないので、うん、あの車走ってませんから、
う
ん、
そうですね、
まあ、その点ではこの2つのやっぱり僕らの売りがなくなっちゃうので、まあ、普通の格安仕様になっちゃいますよね、
うん、ね、なかなかね、そこは多分いろんな大人の事情もあって難しかったりもするのかなという感じですかね。
あえてきますね。
いや、ね、一応うちはあのオタクに住んでるので対象なので、
う
ん、全然ね、
あ
のこれから入るといくらでも入れるんですけど、そうじゃない人もいたりとかするじゃないですか。しかもモバイルってやっぱりエリアに、ね、縛られなかったりするので、例えばね、うん、K オプティコムとかっていうのは関西の関西電力になるにもかかわらずやっぱ全国出てくっていうと、
まあ、東京で結構売れてるみたいですからね、
チャンスだったりするので、はい、そう考えるとね、なんかこう、ね、JCOM がまたちょっと変わるね要素にもなるのかなと思って、
うん、
いろんなことができるのかなって、
ね、やっぱ将来的にはやりたいですよ ね、
うん、ですよね、
野望ありますから ね、
うん、ね、しかもやっぱりね、あのその今後ね IoT とか言ってね、どんどん家が IT 化していく中でやっぱ、ね、家に、ね、訪問できてるってところは、ね、JCOM の強さだったりするでしょうし、うん、そことの組み合わせね、家の家電との連携とかっていうのもね、なんかいろいろできそうだなっていう気もしますよね。
そうですね、うん、まあ、なので、まあ、最近ねテレビ離れとか言われていて、うん、若い子たちがテレビを見ないとか、うん、いやテレビそのもの持ってないとかね、
うん、
いう時代にもなっていて、うん、まあ、それがあの全てだとは思わないんですけど、うん、一方で携帯1個持ってればね、例えば、テレビが見れるんですよとかっていうのは非常にやっぱ分かりやすいし、うん、あのコンテンツの魅力さえあれば、うん、別に環境はねその瞬間的にも手に入るわけだから、うん、まあ、そういうことを本来ね僕らやっていきたいなと思ってますので、うん、まあ、すぐには厳しいかもしれないですけど、あのいつか将来やりたいなと思ってますね。
でね、さらにその、まあ、最近総務省主導でね料金値下げの議論が進んでる中で、うん、あのね、テレビ局のニュース番組とかが若者にインタビューとかしてるわけですよ、うん、でその中でいやちょっと動画を見すぎると高くなっちゃって嫌なんですよとかって言ってる若者がいっぱいいるんですよね、うん、っていう話の中でやっぱりこうね、あの最初の話じゃないですけど、意外とだから若い人にも動画いっぱい見れるサービスとして、まあね、こう手が伸びるというか魅力的なサービスになるのかなっていう気もするので、ね、もっとこうね、いろいろと若者が欲しがる端末とか若者 ものが見たいと思うコンテンツがいっぱい見れるといいのかなっていう、うん、
そうですね、話変わりますけど韓国とかではケーブルテレビって若い世代すごく入ってるんですね、うん、なんで入るのってそのやっぱ子供ができて例えばこう勉強させたいとか言うと、うん、ケーブル入る、うん、であの教育番組がすごい充実したりするんですね、うん、だからコンテンツ一つで顧客層って全然変わってくるわけで、うん、まあ、石川さんがおっしゃったみたいな展開っていうのは例えば錦織さんが今活躍してるから急にテニスが見られてるっていう、うんうん、そのコンテンツってあのおじさんおばさん見てるんですかって必ずしもそうじゃないじゃないですかと、で見れる環境はないだけだから例えば僕らがそういうことできればねすごく可能性が広がると思っているのでぜひチャレンジしたいなと思いますけどね。
あとまあ J コムユーザーという松代さんどうですか今回のこのサービス。
それこそ私は時間もなくて、うん、普段家でチャンネルをつけて見るっていうことがほとんどできてないんですよ、うん、で毎月送られてくる J コム の, あのテレビ一覧も開けずにそのまま次の月みたいになってしまうこともあって、うん、本当なんですごい残念なので、そういうのが外に持ち出せるっていう一つのきっかけを作ってくれるのであれば、うん、そういった人って多分いっぱいいると思うので、
うん、まあ、さそういう方を探してました。
まさに私です、ね、
あなたを探していました。よろしくお願いします、
はい、そういう人はいっぱいいるってことですよね、うん、最後に何かこう一言改めて何かアピールすることだったりしますか。
そうですね、今回あの端末、はい、それからテレビパケット無料、それからサポート、面白いサービスやってるのでなかなかあのショップで手に取ってっていうわけじゃないんですけど、うん、JCOM のねエリアの方であれば呼んでいただければすぐ参りますのでぜひ一度ねやっぱり声をかけてもらって、うん、あの石川さんもおっしゃっていたけど端末ってねやっぱり手に持たないとわからないものなので全員うちのスタッフ手に持って歩いてますからあの呼び止めていただければなと思いますのでご期待いただければと思います。
ありがとうございます。
本日のゲストは J コムモバイルを担当されている株式会社ジュピターテレコムの商品企画本部副本部長中満和彦さんと広報部長の味方恵子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、動画パケット無料のインパクト、MVNO 参入の J コムに聞くでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい。もう一つ、まあ、この1週間大きな動きとして、まあ、特徴的だったのが、はい、Windows 10モバイルスマホのメーカーが3メーカー、ね、開発するというふうな発表があったというところが大きいです、うん、バイオ、サードウェーブ、トリニティといったメーカーが Windows 10モバイルやるということを表明したので、はい、まあ、今後ね Windows 10モバイル市場盛り上がるといいなというところがねちょっと期待しておきたいなと思いますね、
はいはい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、はい、来週ですが、
はい、ね、Windows 10モバイルが盛り上がりを見せている中、まあ、今年ねいち早く Windows フォンを出して話題になったマウスコンピューターのマドスマを特集したいと思います、
うん、はい、ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代優希でした。チカチカ